こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。最新の AI 開発ツールの感想からプロンプトエンジニアリングの試行錯誤、 AI 駆動開発の現場で起きている日常をお届けします。はい、じゃあ今回最初の回っていうことで、まずはよろしくお願いいたします。阿部さん、
よろしくお願いします。
はい、
はい、
まずは
突然始まりました。
そうですね。はい、ちょっとまずはなんか僕たちがどんなこと普段やってるかみたいな説明して、で今日本題はあのコーデックスとクロードコード、
うん、
まあどっちがいいんかいみたいな話を、ちょっとなんかまあ所感含めて聞きたいなと思っているので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、まあまずは、僕たちまあ普段どういうことやってるかみたいなところなんですけれども、普段は自社プロダクトの開発、まあ今で言うと、公開されているので言うとシェフレピっていう、オンライン料理教室のサービスであったりとか、あと今シフト管理のツールとか AI エージェントサービスみたいなのを今内部的には作ったりしてるんですけれども、まあ、そういった自社プロダクトの開発を行っていたり、あとは、自宅で開発を、まあ、他の企業さんから請け負って、開発を支援するみたいなことをやっていたり、あとは、そうですね、なんかオペレーションをこう効率化するみたいなところで内部的な、なんていうんですかね、こう、まあ、スプレッドシートとかそういったものを、まあ、ガスとかで、ちょっと自動化するような形で組んで、まあ、オペレーション効率化の支援みたいなことをやっていたり、しておりますと。で、まあ、そんな中で、まあ、最近、ずっとこう生成 AI と、まあ、戯れて開発しているっていうところで、まあ僕自身も非エンジニアなんですけれども、まあ、自社プロダクトの方の開発ですねをメインに、結構ガンガン開発をできるようになっていたりとか、まあ、アベはアベでもともとシステム開発、まあ、自分でしているけれども、それをこうより効率的にするみたいなことをやっていたりしますという感じになってます。実際そうですね、まあ、先ほど申し上げた生成 AI の、コーデックスであったりとか、あとクロードコードとか、あと他の自宅とかだったらデビンとかも使ってますよね。
うんうんうん、デビンも使ってますね、うん、
とか、まあ、あとはコードラビット、
うん、
レビューで少しだけ使っていたりとか、まあ、あとは、まあ、開発だけじゃなくてなんかイレブンラブズっていう、まあ、こういうポッドキャストのノイズをリダクションしてくれるものであったりとか、まあ、テキストから音声を起こしてくれたりとか、あとは多分これで流れているバックミュージック BGM の音楽とかも多分イレブンラブズで作ったりとか、まあ、することになるかなというふうに思ってるんですけれども、いろいろなことにこう生成 AI を使う中で、まあ、2人とも結構 AI 大好きになってきてですね、まあ、せっかくだったら普段開発しながら得た知見とかを、まあ、こういうポッドキャストとかの形で、まあ、共有できるといいのかなっていうので、開始したというような形になりますと。じゃあそんなもんで他なんか喋りたいことありますか？
僕からいや今話聞いてると、うん、結構いろいろ使ってるよね。なんか、うん、何気なくいろいろ触ったりなんなりしてきたけど、かなりいろんなサービス使ってるな。
V0 とかも ね途中で使ったりとか、あとはあれか、マストラ AI エージェントのフレームワークのマストラとか、まあ、僕とかだとフレームワークで、AI エージェントのワークフローを組んで、まあ、社内 の業務の効率化をバリバリ行ってたりとか。
そうだね、
うん、
もうとにかくね、なんかサービス出てきたら触ってみようかとか、一回記事見てみようかって言ってね、
うん、
試してるよね。まあこれさっきこの番組始まる前に話したんですけど、山本のことを僕は AI ジャンキー山本って呼んでてこうやって いろんなねサービス出てきたら、ね、とにかく触って共有してくれたりするから。
そうだね、まあ、うん、切り込み隊長みたいな感じ
そう、ね、
とりあえず触るのは俺みたいな、
うんうんうん、
感じでやってるよね。
そうだね。コードラビットとかもね、最初入れるかどうかってすごい悩んでたけどね、結局入れてくれて使ってみたら結構良かったりしてね、
うんうんうん、
すごいコードのレビューの品質が高いっていうので今ね、うん、僕たちはそれを使っていたりしますね、
うん、まあそんななんかいろいろ生成 AI のサービス使う中で、まあ最近話題の、まあ、ずっと話題かもしれないけど、まあコーデックスっていうあのチャット GPT を提供しているオープン AI っていう会社から、まあ、出てる、まあ、コーディングエージェントと、まあ、あと、クロードコードっていう、アンソロピックっていう会社が提供しているコーディングエージェント、まあ、この2つが結構、まあ、2大巨頭みたいな形、まあ、ジェミニ CLI とかもあるけどね、
うんうん、
あのまあまあ一応じゃあ3大巨頭としましょうかみたいな感じで、うんうん、はい、やってると思うんですけども、まあ、実際じゃあどれがいいんだいっていう話をちょっとできたらなというふうに、思っていますと。
まあこれ実際どっちがいいのかなってすごく悩むね僕は。僕はあの開発でコーデックスもクロードコードも使っていて、
うん、
まあまず最初にやっぱり感じるのはクロードコードって、うん、まあクロードももともとそうなんだけど。すごくやっぱ言語力が高い、
うん、日本語うまいよね。
すごくうまい、
表現力もあるし、
そうで僕たちが伝えたい内容とかもすごくこうなんかまあなんて言うんだろう、裏の意図ではないけどなんかちょっと伝え漏れがあったりしてもすごい組んでくれるなっていう感覚があるんだよね、
うんうんうんうん、
ただその点で言うとコーデックスはすごくもうさっぱりしているというか、うん、もう言われたことをしっかりやるとか、
うん、
事実に基づいてやるっていう、ただそれ、まあ、それだけでもないんだけど、
うん、
なんか逆にそれがまあ何でしょう、扱いにくいと感じてしまう側面もあったりするかなっていうので、
うん、
そうでも一方でコーデックスってすごいその分析力の高さとか何でしょう、コーディング力の高さっていうのはなんかクロードコードも圧倒的にしのいでるんじゃないかって感じることは多々あるから、
うんうんうん、
やっぱコーデックス使うのがいいんじゃないかなって思ったり、なんかそこですごいいつも揺れ動いてるかな、はいはい、
ちなみに俺は生成 AI クロード開発するんだったらもうコーデックス一択って感じで思ってて、
あ一択
で 俺はそれはなんかちょっと自分なりに一応分析してて、
うん、
なんで阿部ちゃんは、あ阿部ちゃんって呼んでるんですけど、阿部ちゃんはあのクロードコードとちょっと悩ましくて、で俺はコーデックス一択なのかみたいなところはなんか僕の中では結構言語化できてるかもしれなくて、
うん、
そう、まあ、僕もともと起業家っていうふうに今説明しましたけど、まあ、ちょっとこれこっぱ難しくてこんな説明嫌なんですけど本当はあの他のちょっと会社さんでなんか PM 的な立ち回りとかさせていただくことが多くて、で比較的こうエンジニアに言語化して仕様を伝えるみたいなことを多分どちらかというと多くやってる阿部ちゃんと比べて、うん、で、一方で阿部ちゃんはどっちかというとこう実装をしっかりやるみたいな方が、うんうん、まあ普段の業務では多いと。でなんかここに結構大きな違いがありそうな気がしてて、なんか割と 俺の感覚で言うと仕様を伝えて組んでくれるみたいなとかっていうのは別にどっちも一緒ぐらいかなっていう感覚があって、
うん、
そう、それは多分俺が伝えてるそもそもの言語化量が多いとか、
うん、
なんかそういうのが前提としてあるのかなと。で一方でそのさっき分析力って出たと思うんやけど、やっぱコードベースをバーってさらってみてしっかりとなんか 理論的にっていうのかな、こうコードの破綻なく設計 し尽くしてくれるのがコーデックスやと思っていて、でなんか俺の指示の下でクロードコードにやらすとドツボにはまる、
うんうんうん、
なんかとどっかでもう根本的ななんかなんか設計上の不具合みたいなのがあってドツボにはまってるみたいなことが、まあ、あることが結構あって、うん、けどそれがコーデックスになると一切起きない、
うん、
うん、まあちょっとなんか動いてないなって思ったらなんか若干そのデータの受け渡しの一部で欠損してたぐらいで止まるから、うん、なんかその破綻してるみたいな状況が起きないので、
うんうん、
なんか個人的に俺は、まあ、コーデックスの方がいいと思ってるし、デザインダメみたいなことを言うけど、
ね、うん、
個人的には俺そこもあんまり気にしてなくて、伝えたらやってくれるから、伝えたらそれなりのしかもデザインいいデザインで上げてくれるから、その雰囲気を伝えるだけで、
うん、
だからなんか別に 困らんっていう、なんか その前提があるけど、ドキュメントに関しては言語化そもそもしてもらわないといけないから、ドキュメントだけはクロードコードがいいのかなっていうのは思うんやけど、まあ、けどコーディングするとか、まあ、そういうのに関して、まあ、特に俺は技術的な背景をそこまでエンジニアと比べて深く知らないっていう前提に立った時に、仕様とかなんか要件みたいなのをなんだろう、ちゃんと汲み取ってくれるよりもコーディングのレベルが高い方が安心するから
。ああ、なんか見てすぐパッと分かるもんでもないから、むしろ事細かにその要件とか仕様を言語化して伝えて、
そうそうそう、
それを破綻なくちゃんとやってくれるっていう力の方が
俺は重要かなって、うん、でそこのレビューがまあ俺はできないから、よっぽどセキュリティの懸念がありそうな部分とかは阿部ちゃんに聞くし、
あ、そうだね、
まあ、かつコードラビットとかクロードコードとか、コーデックスのレビューとかもう全部かまして、うん、とりあえずできるだけネットをこう網目を透き通るこう通り抜ける網目を狭くしておくみたいな努力を、うん、まあ、結構俺はするから、なんかどっちかというとなんか阿部ちゃんと差が感じるなって思うのは、阿部ちゃん結構その辺どうでもよさそうな感じでなんかいつもやってるけど、はい、俺はもっと整備してくれよってやっぱ思っちゃう、ね、そう、
そうだね、
それはなんか 俺が俺自身に自信がないから、
そうだね、だからエンジニアの僕の視点からすると、うん、まあ AI が入ったコードパッと見たら、あ、なんかまずそうだなってその瞬間に分かっちゃったりするから、
うん、
なんか止めたりする時もあるし、うん、まあ、走り切った後にさーっと見てて、なんかここ違和感あるなっていうのまあ気づけちゃうことの方がやっぱり多いから、まあそういう意味ではなんかコードラビットが上げてくるレビューも斜め読みして、まあ大体大丈夫かなっていうのでスキップしたりするけど、山ちゃんとかはね全部
もう全部レビューを全部コーデックスに一回渡して、このレビューの妥当性をまずチェックしてくれ、分析してくれとで、そう、妥当性のあるレビューだけは絶対に全部回収してもらうみたいな。だからすごいよね、テストカバレッジ 95%
すごいやつ徹底してもらってるや
つ、ユニットテストのテストカバレッジ 95% 以上じゃないとリントが落ちるみたいな、うん、リントじゃないわ、 CI が落ちる、はい、とかみたいなね、自信がないからこそガチガチにやるみたいな。
なんかそれで言うと、じゃああれなのかな、言語化力みたいな、言語化力というか言語力みたいな話に少し戻るけど、
うん、
コーデックスは実はその何でしょう、表現する力が、まあ、なんかその伝える力が、なんかそのテキスト見てても俺のイメージだと、例えばそれこそさっき言ってたドキュメントを作る力が、
うんうん、
まあ、クロードコードとコーデックスでは圧倒的にクロードコードの方が高いかなっていうふうにまず思ってて、まあ、そこはもしかしたらあまり認識そういないのかなと思いつつも、
うん、
なんかその指示を与える時のインプットとしてのその理解力、
うん、
だから俺が指示を与える時の細かさと、例えば山ちゃんがよりこう細かく指示を与えるから、
うん、
まあコーデックスをちゃんと理解するしそれ遂行できるけど、まあ俺は割とエンジニアで大体なんか分かってるからザクッと伝えちゃって、なんか微妙だなみたいな思ってるところに結構大きな違いがありそうっていうイメージなのかな。
けどその前提とした言語力に関して、
うん
うん、言語力ではない気がしてるって感じかな。どっちかというと多分中身のプロンプトなんか分からんけど、クロードの方がおせっかいにできてて、
ね、
で、チャット GPT、まあ、コーデックスの方が言われたことを確実に遂行するっていうことに長けてるんだと思ってて、
うん、
で、だから余計なことをしない、逆に、
うん、
だから組んでくれるって感じる、組んでくれるって感じるから言語力が高いって感じる。で、ドキュメントもおそらくこういうフォーマットでここまでやってって厳密にやるとそれなりのアウトプットになるはずで、そういう意味ではなんかおせっかいかどうかぐらいの感じなのかなっていう。
なるほどね、
うん、まあ、けど非エンジニア的な、まあ、PM とか CS とかそういう人たちって評価される軸ってどっちかというとおせっかいな方じゃん。なんか言われてないことまでクライアントの要望を汲み取ってやってあげるとかが評価されやすい業種だと思って、うん、でエンジニアの方は言われたことを確実に無駄なくそつなくやるっていうことに特化してるから、まあ、ここはなんか大きなその性質の違いっていうか、そのだからもしかしたら人もみんな言語化力とかそういうのがなんか違わなくて、 根源的な能力っていう意味では違わなくて、そのプロンプトっていうか、その自分のこの、マインドセットみたいな方が、かなり左右されてるのかもしれない。もしかしたら。
まあ、考え方とかね。
そうそうそうそう。
そういうことで、
ね。うん、だってそれが評価されるか、エンジニアなんかさ、余計なことやってさ、もちろん評価されることもあるけどさ、怒られることの方が多いわけじゃん、バグンでさ。
まあそうだね。
そうそうそう、例えばやけど。やっぱマイナス評価というか。
まあ、減点されちゃうみたいなイメージ。
そう、減点方式ですね、うん、やっぱり。まあそこなんかまあ、まあ、個人的にはあんま良くないなって思ってるけど、減点方式にして結局パフォーマンス低くなるみたいなね。
そうだね、本末転倒な感じがする、ね。
そう。なんかまあ、そういうのはすごく感じるかもね。
そうなんだ。
いや、俺はね、あくまでも、
まあね、
俺の視点では、うん、うん、そうで、ジェミニーですよ。
そうね、ジェミニーだよね。自分、まあ僕ジェミニーに関してはそこまで使いこなせてないんだけど、
うん、
なんかこの間僕がジェミニーを結構頻繁に使ったシーンが一回だけあって、
うんうん、
それはなんか、なんでしょう、クライアントとの議事録とか、
うん、
まあボイスメモとか、
うん、
まあ、いろいろこうメディアがあって、
うん、
それを全部なんか文字起こししたデータだけザクッとあったのね、
うんうんうん、
それをなんかその Python で、バッチでもうガーッと読み込ませて、
うん、
全部、まとめてもらうっていう処理を一回書いたんだよね、
うんうんうん
うん、でその時に Gemini CLI でなんか Gemini-P ってやると、
うん、
まあ、あの、なんでしょう、プロンプトモードとがそのまま起動して、
うんうん、レスポンスだけ返ってくる、
ね、レスポンスだけそう返ってくるっていうので、うん、だからそれ使ったら結構まあ何でしょう、大量の文章ドカンってやっぱ与えてもやっぱジェミニすごいコンテキストウィンドウ大きいっていうところがあるからか、
うん、
だから全然破綻なく綺麗に整理されたアウトプットが出てきて、
うんうん、
結構そこはすごい良かったなっていう風に感じてるんだよね、うんうんうん、
まあ、ルーコードの時もそうやったもんね。やっぱ100万トークン、
うんうん、
あるとやっぱジェミニ使ってると安心感あったよね。
あったね。結局コンテキストウィンドウ限界突破しちゃったらその瞬間終わるから、
うんうん、
なんかそこに対する不安がなく使えるのって結構ジェミニだったよね、
うん、まあ、けど一方でやっぱクロードコードはサブエージェントでそこをやっぱなんかコンテキストウィンドウを無駄に上げるとかじゃなくてサブエージェントをうまく使うことによってコンテキストを分散させるみたいな、
うん、
ジェミニもさ、だって 50% ぐらい超えたらやっぱなんか精度下がるよね。
疲れてきたなみたいな。
そうそうそうそう。コーデックスはその辺なんか減ってきてもそんなに減ってる、なんか疲れてきた。
コーデックス不思議だよね。
そうだからなんか意外となんか消費コンテキスト量かける精度みたいな、
うん、
なんか指標をもし持ったとしたらコーデックスが一番なんか高品質にずっと走り続ける能力が高いんじゃないかなと思う一方で、ジェミニ CLI みたいに大量のコンテキストを蓄えることはできないし、クロードみたいにサブエージェントはないと。
そうだね、
うん、けど昨日なんか夜中やろうとしてたもんね。
ああそうそう、
サブエージェント化しようみたいな。
そう、コーデックスすごくいいけど結局サブエージェントないからね、
うん、
Tmax っていうそのターミナルのねツール使って、あのコーデックスに Tmax を操作させて複数のなんか分割ウィンドウをコーデックス自体が何個も作って、そこにコーデックス自身がコーデックスに指示を与えるみたいな、
うんうん、
親子構造みたいなの持って、なんか疑似的なサブエージェント機能を作れないかなと思って実際にやってみたら、まあ、確かにサブエージェントっぽく動くんだけど、
うん、
やっぱりなんかコーデックス、あ、クロードコードみたいに、なんかそのサブエージェントの作業をちゃんと見守ってくれてるわけでもないから、
うん、
なんか投げっぱなしであとは終わりみたいな、
まあ、あとシステムプロンプト入れとけないっていうのも結構でかい、
ね、あ、そうそうそう、
うん、
ドカッと渡さなきゃいけないから結構そこで苦労したかな。まあ一応なんとなく使えるようにはなったんだけど、
うん、
なんかまだまだ使い勝手が良くないし、正直運用には乗りにくいかなっていう状況かな、
うんうんうん、なんかまだ使ってないけどコードラビットはなんかコーデックスから直接呼び出せるようになったみたいな。
あ、そうな
の？ X で見たかもしれない。
MCP みたいな、
みたいな感じで、
なんかねローカルでコードラビットが実行できるようになったみたいな話は聞いたかもしれない、
ね、うん、そうだからそれちょっと試してみたいなって思う、
ね、あ、そうだね、ローカルでそれレビューしてくれるなら最高だよね。
うん、まあよりいいよね。
そうだよね、
なんかいちいち CI 通さなくて、
そうそうそう、まあ、そこでしかもコーデックスから呼び出せるならなおさらコーデックス自身に呼び出してもらって、あとはループ回せるからね、
うん、そうやね、確かに、
うんうん、
あとはあれだね、やっぱクロードコードとかでどうしてもダメな時は、まあなんか多分使い方はなんかいくつかあって、コーデックス一強一択でずっと使い続けるのと、あと基本的にはやっぱ使いやすいクロードコード使うね、で、うん、本当にクロードコードが詰まった時だけコーデックスに依頼するみたいな、
あそうだね、
うんうんうん、パターンの、まあなんか俺的には今のところこの2択かなって思って、
そうだね、
でまあけど正直クロードコードはまあまあ一瞬ではないけど、まあ普通にあのあれオーバーするからさ、
そうだね、リミットね、
リミットオーバーして使えなくなるから、コーデックスはそれが結構許容量がすごいバカでかいのがありがたいよね、
全然超えないよね、
うん、いやあれはね本当に太っ腹だなって思って、
そうそうそう、
だからなんか同じ200ドルでもコーデックスの方がいいなって、全体的に見たら、
うん、そうだよね、うん、しかもコーデックス200ドルプランしかないよね、
うんうんうん、
だからなんかショットでちょっと使いたいみたいなのもなんか今は難しいのかな、
20ドルで20ドルか30ドルかでも意外と使えたよ、
あ本当に、
あの初めほらコーデックスに完全移行する前さ、
うんうん、
クロードコードをメインで使ってて、ダメな時コーデックスにお願いしてるって俺一時言ってた、
はい、そうそう、
あの時も意外とね働いてくれるなって思われてた、阿部ちゃんも今クロードコードと両方でしょ、
両方だね、
いいよね、楽しいよ
やっぱドキュメントやるときはね、なんかまあこれはさっきの話とちょっとまた戻っちゃうかもしれないけど、
うん、
まあこれはもう言語力ではなくて単純に俺の満足度みたいな話になるかもしれないけど、
うんうんうん、
やっぱりドキュメント生成してもらうとか、まあそういうそれこそなんかお客さんにこう出すためのテキストを書くとか、そうなるとやっぱクロードコードの方がすごく何でしょう、読みやすくて、
うんうんうん、
いいなって感じることが多いから、まあクロードコードに整理してもらう、
配慮があるからね彼は、
まあそうだね、
うん、そこだけまあうんそうだね、まああとあれかな、コーディングエージェントっていう立ち位置じゃないけど、チャット GPT、 クロード、ジェミニー、この3つを比べた時にあのディープリサーチの機能はやっぱ圧倒的にいいのは、
うん、
あのチャット GPT じゃん、
ああそうだね、ディープリサーチはやってくれるのすごいよね、
うん、だって何回か俺横で見てたけど、なんかねもう本当に詰まった解決できない問題、ディープリサーチ、チャット GPT のディープリサーチのみがちゃんと回答
した、解決したね、うん、そうだね、ドツボにはまって開発全然できねえみたいな、詰まってね、うん、進まないっていう時にいろんな AI に聞いてたけど、結局解決したのはチャット GPT だと思うね、
論理破綻がないのがチャット GPT はあれなのかな、論理的っていうのかな、
なんかね論理的なイメージはあるかな、なんかその破綻がない思考をしてくれるっていうのかな、うん、
生成した文章を、うん、俺はたまにそれぞれにさ、この文章を誰が作ったと思いますかみたいな感じで聞いてさ、唯一絶対に確実に当ててくるのはチャット GPT なんですよ、
そうだね、よく AI を試してるよね
っていうのはある、
うん
うんうん、まあそうだね、でどうですか、じゃあ、まあ、俺はコーデックス 100です、まあ、100あるとします、
うん、
でまあコーデックス、クロードコード、ジェミニ CLI 全部使える自由にってなった時にどれくらいの比率で使うと思いますか、僕はコーデックス100かな、
ね、いやでもこれね今現時点でそうなってるみたいな意味合いで言うところもあると思ってて、
うんうんうんうん、
なんか俺はもう8コーデックスの80コーデックスの20はクロードコードみたいな感じになる、
ドキュメント生成だけクロードコード、
あ本当にそんな感じだ、
あけど俺もそれで言うと91ぐらいでクロード
コード
あのレビューはクロードコード、
あ確かに確かにそういう意味でね、
うん、
なんか今の使い方だと、まあ、本当は1本に絞れたらねコスト的にはいいとかっていうのはあるんだけど、
うん、
やっぱなんかまあ理想はどっちもガッチャンコしてほしいよね、なんかいいところを、
いやけどそれは人と一緒でさ、やっぱ全部できる人っていないんですよ
完璧を求めすぎてると、
そうそうそう、やっぱそのマインドセットっていうか、そのどういう思考に傾倒してるかによって多分こう秀でる能力っていうのが変わるんでしょうね、おそらく、
なんでしょうね、
うん、マジでけど毎日ね AI に対してクソクソって言いながら
怒ってるよね、怒っちゃうよね、
うん、怒っちゃう怒っちゃう、
なかなかねうまくいかない、なんでそれがうまくいかないんだろうって言ってね、結局なんかそれをスラッシュコマンドを 改善しようとかって話になったりもするしね。
まあけど AI はうまく動かなかった自分のせいって思う方が。
そうだね、
うん、けどこれくらいなんか人との対話の中でもそう思えたら素晴らしい人間が育つ気がするでしょ。全てが、
ね、自分がマネージャーとかになって部下がうまく動いてくれない、それはじゃあ 何が原因、
自分の指示の問題なんだって
それはあるかも、
ね、対 AI だと 100% そうっていう、
そうなれるけどね、まあ確かに、まあ、なんか似てるもんね。まあなんかそれこそ今までマネジメントとか経験してこなかったエンジニアとかが、うん、AI と協調して仕事するようになって、うん、なんか、マネジメントの、まあ、知識なのか、うん、まあ、コミュニケーションの取り方をすごい学ぶきっかけになったみたいな記事があったりするぐらいだから、
はいはいはいはい、
やっぱりなんか人間と同じぐらい対等に働ける仲間みたいなぐらいにはなってるんだろうなって感じ
る、
う
ん
う
ん、まあそんな気がする。なんか俺逆にあれかもしれない、人に対してお願いするとき、うん、ちょっと雑になっちゃってるかもしれない。 AI 駆動開発始めてさ、うん、AI は今節丁寧に教えないといけないじゃん、
はいはい、
人って汲み取ってくれるのが人の類性なんじゃないかって
人たらしめるところは何なのかみたいな
そう、まあことね、知識労働っていうところに関してで言うと、
うんうん、
やっぱり暗黙知、コンテキストをちゃんと汲み取ってくれるっていうところが、まあ人間が秀でてるところなのかなというふうに思いますよね。想像力は正直ね、俺も負けてるなって思うからさ。
まあ AI の想像力、私本当に想像力なのかと思う。もうなんか飛び地を行ったりするからさ、やっぱ。
まあけど人も、けど自分のさ経験に基づいた結局関連性のある新しい発想じゃん、うん、
まあ、実なぎになってるよね多分。
そうそうそうそう、そう考えるとやっぱ、まあ、01の創造性なんてほぼないからさ多分、
うん、
そう考えると、まあ、俺は AI に負けてるなって思うな、少なくと
も。まあそれはそうだね、まあ、知識的な部分でも AI にはもう負けてるのは間違いないので、
うん、そうそう、
なんかこうアイディア募るっていうのも、まあ、AI に任せてみると全然考えてない方向からアイディアクリスタリするから、まあそういう意味でも結構、うん、
まあ唯一あれなのが、なんか平均的な回答がせいでない病気やね、そのレシピとか
さ。あ、そうだね、この間話してたよね、レシピの話、
うんうんうん、
ちょうどねレシピをチャット GPT に聞いてね、作ってみたらまずかったみたいな話を僕の知り合いがしてて、
うん
うん、それはそうだろうみたいな、うん、それは多分、
まあ、平均値を取ったらね、だってね、まあ、仮にネット上に転がってる、なんかしょっぱめが好きな人、うん、甘めが好きな人、控えめが好きな人、全員のレシピの平均値ってカオスやんね。
そうだね、そこに思想はないからね。
そうそうそう、
バランス
やっぱ思想とか、その なんだろう、端の方なんだけれども、尖ってるんだけれども、その尖ってる中でバランスを持ってるっていうのがまあ大事だから、まあそこはそうだね。まあけどいずれはそういうのも理解して、まあ、近いうちに考えるようになりそうだけどね。
やってほしいね。
うん。
そう、なんか、まあこれはなんかだからサービスをゼロから開発するときとかも、
うん、
そのなんかすごい平均的な、なんでしょう、システム設計をしてくるんですよね。まあなんかやっぱり業務の、まあ、なんでしょう、お客さんごとに尖ってる、こういうことがしたいとか。ここがすごく重要なんだって話があるけど、やっぱりお願いするとそれを全部マイルドにした感じのよくあるシステム構成だったり、あとは過剰にその監査ログを作ろうとか、
うんうんうんうん、
あとは何でしょう、レスポンスは何ミリセックまでみたいな、そういうところまで考え、いやそこじゃないんだよなみたいなところが、やっぱもうちょっとこう尖った中でのバランスを取るみたいなところになってくれたら嬉しいな、
うんうん、まあそうやね、まあ、生成 AI の技術を活用して新しい機能を考えてくれって言ってもよくわかんないもばっかで出してくるからね。
そうだね、
やっぱなんかそういうところはまだまだって感じだね、まあ、けどヒントをそれなりに与えると高精度なものは出てくるけどって感じ。
そうだね、やっぱそのヒントっていうのは多分コンテキストっていうことになるんだと思うけど、うん、あとはそれをどれぐらいどういう形で渡せるかが結構やっぱ開発で重要なんだなって感じですね。テキストでさ、コーデックスとかだとタイピングしてとにかく打ってさ指示与えてるけど、うん、なんかもうちょっとさ なんか別のやり方で自然にこう渡せるの、まあ、それがメモリーだったりとか、
うん、
まあ、いろいろ、まあ、スラッシュコマンドとかも同じような話だと思うんだけど、
うんうんうん、
なんかもっともっとこう俺らが暗黙知で知っているような、なんか考えているようなことを AI に自然と受け渡せるような仕組みっていうのを作っていかないと、
うん、
も
う
バンバン量産、プロダクトの量産とかはまだまだ、
まあ課題はあるね、
うん、課題あるなって感じ、うん、
じゃあそんなもんですかね。
はい、
はい、じゃあコーデックスが、まあ、今のところは強いな、まあ、
コーデックスかな、
トライクロード 4.5 に交互期待。
そうですね、クロード
やっぱその時点の最適解を常に使い続けないと享受できないから ね、AI の良さを。
そうね、今は2025年9月時点の話ということで、
うん、そうですね。
はい、はい、
じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、では初回でしたがいかがでしたでしょうか。はい、こんな感じで、まあ、日々 AI 駆動開発を行う2人がいろいろな感想を、ちょっと話し合いながら、あの実際にこう最新の知見みたいなところに触れ合えるような、まあ、時間にできたらなというふうに思っておりますので、また次回以降ぜひ、楽しみにお待ちください。もしちょっとでも良かったって思ったら、ポッドキャストのフォローもそうですし、高評価、あとは、お便りとかもいただける、まあ、こんなこと話してほしいみたいな、お便りとかもいただけると大変助かります。はい、じゃあでは、また次回楽しみにお待ちください。じゃあねー。